4月のおすすめ図書を紹介。今月は中田図書室です。子ども向け3冊紹介します。小学生教科書丸ごとクイズ大全。読むだけで小学校で習うことを総チェック。基本からつまずきがちな問題まで、小学校各学年の主要科目をもとにしたクイズ1200問以上を収録。理系脳を作る食べられる実験図鑑。カラフルラムネ、子供ビール、エアインチョコ。キッチンにある道具とスーパーなどで手軽に買える食材でチャレンジできる食べられる実験を紹介。やっぱりじゃない。ピザだと思ったら中身はかぼちゃ。小さな魚だと思ったら中身は豆。電球だと思ったら。固定観念を覆す不思議な食べ物絵本です。一般向け3冊紹介します。統計から読み解く色分け日本地図。統計データをもとに全国を市町村で色分けし、そこから見えてくる人口や文化、産業、交通、自然についての意外な地域差を分かりやすく解説します。オートミール米化がっつりヘルシーレシピ。美味しくて満足感があるのに、自然とカロリー&糖質オフできるオートミール。楽にできて美味しさにもこだわったオートミールの米化レシピを約80種類紹介。もう別れてもいいですか。一緒にいるだけで息がちゃんと吸えなくなる。離婚したい。でも財産分与の難航、経済力の不安など困難が山積み。平凡な主婦による不屈の離婚達成物語。みんなの図書館。利用者の声や図書館のイベントなどをお知らせします。利用登録は全館全室共通。市図書館図書室で本を借りるには利用者登録が必要です。市内に在住、在勤、在学していれば誰でも登録し利用できます。利用者登録の際には免許証など本人確認ができるものを持参ください。一度登録すると市内すべての図書館図書室で本を借りることができます。貸し出し冊数、図書館図書室ごと10冊まで。貸し出し期間、貸し出し日の翌日から14日間。団体にも貸し出しています。中田図書室では自動貸し出し機でも借りられます。本の除菌機を利用ください。図書館図書室の本を除菌することができる除菌機を市内図書館図書室に設置しています。本を入れてボタンを押すだけで簡単に紫外線で除菌できます。操作方法がわからない場合は操作時に問い合わせください。利用は市図書館図書室の本に限ります。開館時間午前9時から午後5時。休館日毎週月曜、祝日、年末年始など。中田図書室は祝日も開室。その他館内整理など不定期での休館もありますので問い合わせください。問い合わせ、狭間図書館 0220-22-9820、 豊間図書館 0220-52-5330、 中田図書室 0220-34-8081。 僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち。2月中に応募があった子どもたちをご紹介します。狭間町、阿部祐希くん、飯塚ゆなちゃん、伊藤英志郎くん、遠藤ひなちゃん、沖山空斗くん、佐藤東真くん、鈴木和樹くん、豊間町、小堀夏目くん、西条すみれちゃん、佐々木里乃ちゃん、高橋穂太くん、中田町、阿部小春ちゃん、遠藤音ちゃん、及川杏奈ちゃん、小野寺宇多葉ちゃん、近藤陸くん、高橋岳くん、松本なごみちゃん、豊里町、佐藤龍斗くん、本庄一花ちゃん、米山町、伊藤すずちゃん、森田日和ちゃん、森田みくりちゃん、南方町、芦名ゆずかちゃん、石川陽くん、長野ちさきちゃん、かわいい笑顔の写真がたくさん掲載されています。おめでとうございます。祝100歳。南方町、高橋八子さん、大正11年2月7日生まれ。 南方町で生まれた八子さんは、結婚後農業に勤しみながら4人の子供を育て上げました。現在はデイサービスに通い、みんなと話をしたりゲームをしたりして楽しい日々を過ごしています。長男の正夫さんは、これからも元気で過ごしてほしいと今後の健康を願いました。中田町伊藤彩子さん、大正11年2月10日生まれ。中田町で生まれ育った彩子さん、若い頃は得意の裁縫で内職に励みました。現在もテレビを見ながら料理をし、長寿の秘訣は自分で作った料理を食べることと話します。100歳を迎え、皆さんにお祝いしてもらえて嬉しい、家族の愛情に感謝していますとお礼の言葉を届けました。中田町佐藤勝恵さん、大正11年2月21日生まれ。岩手県花泉町出身の勝恵さんは20歳で結婚し、2人の子宝に恵まれました。今までで一番の思い出は孫やひ孫が誕生した時と話し、現在も孫との会話やひ孫と遊ぶ時間を一番の楽しみにしています。孫のりえさんは、100歳おめでとう、これからも元気に長生きしてほしいと話しました。いつまでも元気で。
町の若い衆、石越町高石美久さん19歳、身長と血液型154センチで A 型です。現在は東和町にある介護事業所に介護職員として勤めています。幼少期の曽祖父母との楽しい思い出が心に残っていて、高齢者の介護をする仕事に興味を持ちました。職場は認知症の人のお世話をするところなので、利用者さんが不安にならないよう声掛けや接し方に気をつけたり、安心してもらえるよう丁寧に話を聞いたりすることなどに気を配っています。利用者さんの感情の変化に戸惑うこともありますが、お世話をした時のありがとうの一言でやる気が湧いてきます。自分の性格、平らなところでつまずくなどおっちょこちょいなところがあります。みんなと一緒になって騒ぐこともありますが、静かに読書をすることも好きで、友人からはオンとオフの差が激しいと言われます。休日は家族や友人とショッピングをしたり、カラオケをしたりすることが多いです。趣味は楽器の演奏ですね。母の影響もあり、小学生の時はトランペットを、中学からはクラリネットをやっています。理想の男性像、優しくて一緒にいて楽しい人がいいなと思います。今やってみたいこと、コロナが落ち着いたら友人たちと一緒に京都や大阪方面へ旅行に行きたいですね。登米市について一言、おかえりモネの放送で見どころを全国に発信することができてよかったと思います。もっと魅力を引き出すことができるように、住んでいる私たち一人一人がもっと地域のことを知っておかなければならないなと思います。僕と私の夢、東和町、田中真奈さん、東和中2年。父の職業に憧れを抱いて、私の将来の夢は中学校教師です。父は高校教師で、毎日遅く帰宅し、とても大変そうです。しかし父は高校での出来事を楽しそうに話してくれます。その姿を見て教師という職業に興味を持ちました。身近にいる教師といえば中学の先生です。中学には教科ごとに先生がいて、部活動でも顧問の先生がいます。日々生徒たちと楽しそうに授業や部活動をしているのを目にします。疲れも見せずに接する様子に、教師への夢をさらに強く持つようになりました。私が教師になったら叶えたい夢があります。現在さまざまな事情から授業を受けられない子どもが増えていると聞きました。一人でも多く授業を受けさせたいです。また一人一人に分け隔てなく接し、全員が楽しめるような授業を行いたいです。そのために多くの人と関わって交流することが大切だと思います。周りの人たちから信頼され、笑顔にできる教師になりたいです。我が家のアイドル、佐藤優斗くん2歳、愛斗くん2歳、 2019年9月22日生まれ、南方町、広瀬さんの長男次男、双子の男の子です。毎日元気で家族みんなを明るくしてくれます。これからも元気に育ってね。菅原佳子ちゃん1歳、2021年2月3日生まれ、波佐間町、辰徳さんの三女。タオルとジュースが大好きな佳子、2、3歩暗夜できたね。姉妹3人が揃うと笑顔いっぱいです。杉山ひまりちゃん1歳、2020年7月4日生まれ、豊里町、ゆうみさんの長女。白ご飯とメイク道具が大好きなぷくぷくおませちゃん、大きくなったらママとメイクを楽しもうね。我が家のアイドルを募集。市内の3歳までの子どもたちを募集しています。家族の記念にいかがでしょうか。投稿お待ちしています。応募先、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係。
寄り添い半世紀、東和町、及川忠樹さん82歳、エッコさん78歳。昭和40年3月入籍。2人で元気で楽しく長生きしたいね。お互いの第一印象は、忠樹さん、知り合いに紹介されたんだよ。積極的な人だなと思ったね。エッコさん、優しくてスラッとしていてかっこいい人だなと思いました。時間を見つけては会いに来ましたね。結婚当時の思い出は、エッコさん、鈍行列車で那須に旅行したのが良い思い出ですね。忠樹さん、東北中をドライブしたね。お互いの性格は、エッコさん、私がわからないことを何でも丁寧に教えてくれるので頼りになりますね。忠樹さん、明るい性格でいろいろなことに意欲的に取り組んでるね。夫婦円満のコツは、忠樹さん、二人ともいろいろな役をやっているけど、お互い干渉しすぎないことがな。エッコさん、感謝の気持ちを忘れないことですね。現在の楽しみは、忠樹さん、古文書の勉強や庭木の手入れ、あれやこれやと忙しくも毎日楽しく過ごしてるね。エッコさん、グランドゴルフだね。二人で毎日午前中はずっと腕を磨いてるね。これからしたいことは、お二人、二人とも健康で楽しく元気に長生きしたいね。ふるさとへの思い。東京波佐間会、波佐間町出身、氏家道夫さん70歳。ふるさとは私の新緑。中学校卒業を機にふるさとである佐沼を離れ55年が経ちます。私の生家は佐沼高校の前で、生家や菓子を扱う小売業をしておりました。裏庭に井戸があり、栗の木や柿の木をはじめ、畑では多くの野菜を作り、小屋には鶏、豚、ヤギ、ウサギまで飼育しており、ある意味で食の需要を考えたごく当たり前の反応的生活をしていたように振り返っています。小学生時代は家で遊ぶことはなく、自然すべてが遊び場。波佐間川では仲間と泳ぎ、山で木の実やあけびを食べ、長沼ではジュンサイ採り、遊び道具もすべて手作り。柳の木で刀を作り、チャンバラごっこ、杉鉄砲、ゴム鉄砲で撃ち合い、ビー玉、バッタで競い、ザリガニ、ドジョウ、フナ、ナマズ釣りと、あげればキリがないほどに恵まれ、子供として遊ぶべきことはすべてやり尽くしたように思います。ところが中学に進むや否や、父親と兄の影響で剣道を志し、毎日のように夕暮れ時になるまでクラブ活動に没頭しました。 帰宅すると夕飯が早いか、うたた寝が先か、疲れ果てて倒れ込むように布団に入る日々でした。これが幸運にも高校、大学とさらに高みを求め続け、気がつけば古希になる現在も学生とともに心地よい汗を流し、して同業の道を歩んでおります。私は剣道から多くのことを学びました。ことに及んで相手と合気、力を合わせるになること、ここぞという時には捨て身、全身全霊をかけるになること、その後は油断なきよう斬新、次なる準備を示すことなど、実社会で生きる術を教わりました。これからの目標は、剣は心なりの教えを念頭に、生涯剣道を広めていきたいと思います。佐沼に生まれ育って半世紀、ふるさとと剣道は私の人生にとって新緑であり、終生欠かすことのできない心の拠り所です。オラホの道の駅、道の駅米山ふるさとセンターワイワイ。今月は道の駅米山ふるさとセンターワイワイの山崎純一郎駅長にお話を伺いました。人気商品やおすすめ商品などを教えてください。季節の果物を使用したソフトクリームは旬の味が楽しめるおすすめ商品です。今の季節は地元産いちごがたっぷり入ったいちごソフトを販売しており、甘さの中にさっぱりとした程よい酸味がある人気商品です。またいちごの大福もおすすめです。鮮やかな桜色をした大福餅で、甘さを控えたサラサラとした口どけのこだわりのこしあんがぎっしり入っています。いちごの酸味とあんこがよく合うと人気です。これから開催するイベントなどを教えてください。4月下旬から道の駅米山西隣の圃場でチューリップ鑑賞を開催します。今年もチューリップ祭りは中止しますが、60種10万球の球根を植え付け、圃場一面に広がる色彩豊かなチューリップとともに皆さんを迎えられるよう準備しています。期間中は球根販売もしています。雨天時など圃場の状態が悪い場合は販売を見合わせますので、詳しくは問い合わせください。採れたての野菜や果物が並ぶ店内、糖度と酸味のバランスがよく、すっきりとした甘さのもう一個、いちごは何箱も購入していく人も多い人気商品です。また大粒のいちごが入った大福も季節限定の人気商品など、3枚の写真が掲載されています。問い合わせ、道の駅米山ふるさとセンターワイワイ、0220-55-2747。町の文芸短歌、北帰行つがいまなどり飛び立てず、案じて戻り我涙する。狭間星義方さん。下校時映画のビラを店先で、胸の高鳴り眺めた日遠く、遠は及川宗一郎さん。ガラス越しのぬくもりうれし食卓の七草がゆに一つの願い、遠は千葉涼子さん。降る雪に負けず花咲くサザンカの、春を待たずに散るぞ寂しき、中田佐々木栄一さん。ボランティア感謝で行く我が足は、今や自分にとくとく嬉しい、中田千葉陽子さん。冬晴れに手押し車で散歩しつつ、骨の髄まで日光浴する、中田元宮八野さん。玄関に帰省せしたる孫の靴、 三兄弟の順に並びぬ米山佐々木康子さん、手のひらの七色薬飲み干して命をつなぐ日々の異なり、石越佐々木真紀さん、成就まであと半年と指折れど、会うに会えない施設の母に、南方佐藤亜希子さん、給食に色とりどりのひなあられ、春の訪れ感じる三色、南方千葉虹野さん。
情報広場催し歴史博物館企画展恩田時子人形展、企画展恩田時子人形展幼子の風景を開催します。鳥羽市出身の創作人形作家恩田時子氏が亡くなり10年余りが経ちました。今回の企画展では当館に収蔵している恩田氏が制作した人形の中から子どもたちを題材とした作品を展示します。恩田氏の作品に登場する子どもたちの表情はどれも温かく優しさにあふれています。開催期間3月12日土曜から5月8日日曜、毎週月曜休館、場所歴史博物館、入館料は無料です。問い合わせ市歴史博物館0220-21-5411。登米祝祭劇場4月のイベント情報。9日土曜、10日日曜、2022国際エレキ音楽祭 in 登米。24日日曜、萌え賞石巻小遊会チャリティーショー。29日金曜、祝日から5月8日日曜、スタインウェイで遊ぼう。問い合わせ登米祝祭劇場0220-22-0111。募集、住宅入居者を募集します。市営住宅米山今泉住宅 2-16 号、募集個数 2DK1 個、特定公共賃貸住宅津山柳津4丁目特定公共賃貸住宅1号、募集個数 1LDK1 個、入居資格住宅に困っている世帯、市営住宅は低所得世帯であること、特定公共賃貸住宅は所得が一定基準額の範囲内であることなどの入居要件があります。重複しての申し込みはできません。申し込み期限4月1日金曜、期限厳守。申し込み問い合わせ各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。高校生絵画展 in 登米市2022作品を募集します。対象者県内または岩手県一ノ関市内にある高校の在校生、出品点数1人1点、作品の共同制作はできません。出品料は無料です。展示場所中田障害学習センター3階展示室。展示期間5月26日木曜から29日日曜、午前9時半から午後6時。入場料は無料です。表彰大賞1点、優秀賞2点、優良賞4点程度、奨励賞5点程度。表彰式5月29日日曜午後3時半から中田障害学習センター3階展示室。申し込み問い合わせまちづくり推進部市民協働課地域づくり推進係0220-22-2173。自衛官を募集します。募集科目一般幹部候補生、大卒程度試験、一般幹部候補生、引率者試験、
予備自衛官補一般公募、予備自衛官補技能公募、問い合わせ自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所 0220-34-2244。
お知らせ、広報登米の構成が変わります。広報登米 TOME の構成が5月号から変更になります。紙面の見直しにより図書情報おめでとうございます祝100歳、ナインタウンズトピックス、ふるさとへの思い、オラホの道の駅、物産産直、町の文芸コーナーを今号で終了します。今後も広報誌を含め市公式 LINE や Facebook、 コミュニティ FM などさまざまな方法で皆さんの役に立つ市政情報の発信に努めます。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。 利便性向上へ、市民バス運行ダイヤ改正。4月1日から利便性向上などのため、市民バス運行ダイヤの改正とバス停留所の変更を実施します。改正後の運行ダイヤは舞子に配布する登米市市民バス運行時刻表か市公式ホームページを確認ください。改正内容、米山佐沼線4便始発を10分早め午後0時38分発に変更、豊間線4便始発を10分早め午前11時15分発に変更、東西循環線4便始発を7分早め午後3時3分発に変更、豊里線3便始発を20分早め午前9時25分発に変更、6便始発を4分遅らせ午後4時16分発に変更、新田線8便始発を3分早め午後4時11分発に変更、石越線8便始発を4分早め午後4時6分発に変更。このほか米山豊間線、米山佐沼線、豊間線、東西循環線、津山線、新田線、石越線の一部の便で所要時間の変更があります。バス停留所の変更、追加、中心市街地循環線全便、佐沼郵便局前バス停、萩洗いバス停、飯島バス停、移設、東西循環線石越線全便、近藤バス停、移設、ルート変更、津山線全便、日根牛バス停。変更後の位置やルートについては市公式ホームページで確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係、0220-22-2173。 芸術文化団体主催の大会経費を一部補助。対象、芸術文化団体が令和5年度に市内で音楽、伝統芸能、美術、文芸などの大会を全国的な規模で実施するもの。補助率限度額40万円を上限とし、次のいずれか少ない額。1、補助対象経費の2分の1以内。2、全体経費から協賛金を除く諸収入を控除した額、補助対象額の2分の1。ただし、その額を協賛金が上回る場合は、補助対象額から協賛金を控除した額。受付期限、9月30日金曜。令和4年度事業分は受付を終了しています。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係、0220-22-2173。 地域の集会施設の建設や改修を支援。令和5年度に実施する集会施設の建設や改修費用の一部を補助します。対象事業、1、集会施設の建設・購入。2、集会施設の修繕・模様替え。 バリアフリー化を含む増築、補助率限度額、補助率2分の1以内で新築は1000万円、修繕、模様替えなどは250万円、対象外経費、門、柵、食事などの付帯工事、購入費、用地の取得費、既存の建物の解体費、備品費など。要望受付期限10月31日月曜。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。暖かくなる時期は熊の出没に注意。近年市内での熊の出没が増えています。春を迎え山菜や農作物を求めて集落付近に出没する恐れがあります。次の行動を参考に被害を未然に防いでください。熊を目撃した場合は産業経済部農林振興課か最寄りの総合支所警察110番に通報をお願いします。熊に出会わないためにFM 放送や防災メールなどで熊の出没情報を確認し、出没地域には近づかないよう注意してください。山林へ入る際は鈴やラジオなどの音が出るものを携帯し、自分の存在を熊に知らせるようにしてください。熊を引き寄せないために、熊は食べ物を求めて集落付近に出没します。生ごみや野菜くずは人家の周りや農地に放置せず、土中深くに埋めるなど適切に処理してください。また山際や集落付近の藪、耕作放棄地などの刈り払いをし、見通しを良くしておいてください。熊の隠れる場所がなくなり、集落に近づきにくくなります。熊に出会ってしまったら、遠くにいる場合は落ち着いて静かにその場から立ち去るようにしてください。近くにいる場合は騒がず、ゆっくり後退して距離を取ってください。また子グマを見ても決して近づいてはいけません。近くに母グマがいる場合が多く大変危険です。クマが襲ってきた場合は被害を最小限にとどめるため、両腕で顔面や頭部を覆い、直ちにうつ伏せになるなど防御姿勢をとってください。問い合わせ、産業経済部農林振興課農村環境係、0220-34-2709。地域共同のまちづくり事業をサポート。令和5年度に実施する地域の特色を生かしたまちづくりや地域課題を解決するための事業を支援します。資格要件、次の1から4すべての要件に該当する団体。1、市内に活動の拠点がある。2、構成員が5人以上。3、運営や組織に関する規約や改則を定めている。4、政治活動、宗教活動または営利を目的としていない。申し込みの際は事前に相談ください。事業期間、単年度。ただし事業の性質上、実施期間が複数年度にわたる場合は2年を限度。申し込み期限、9月30日金曜。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。集会所などへ備品を整備、宝くじ助成事業。行政区や町内会などが令和3年度コミュニティ助成事業、宝くじ助成事業で備品などを整備しました。この事業は自治総合センターが宝くじ受託収入を財源に、コミュニティ組織などの健全な発展と宝くじの普及広報を目的に実施しています。整備した備品など、古宿矯正区、テント、スピーカーセットなど、追野掛矯正区、プロジェクター、パソコンなど。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、 0220-22-2173、 テレビ受信障害対策を装った詐欺にご注意。総務省による 700MHz 帯の周波数再編により4月21日から試験電波が発射され、市内の一部地域でテレビ放送が正常に視聴できなくなる可能性があります。テレビ受信への影響が発生する可能性がある世帯へは試験前にチラシを配布します。また対策が必要な可能性の高い世帯には工事作業者が直接家庭を訪問します。対策費用はすべて同協会が負担しますので、皆さんに対する費用請求は絶対にありません。テレビ受信障害対策を装った詐欺行為や悪徳商法などには十分に注意してください。問い合わせ、 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、年中無休、受付時間午前9時から午後10時、0120-700-012、 050-3786-0700。狂犬病予防集合注射を市内各町域で実施。飼い主には犬の登録、年1回の狂犬病予防注射、観察と注射済表を犬に装着することが法律で義務付けられています。新たに犬を飼った場合は会場で登録手続きの上注射を受けてください。期間、4月4日月曜から28日木曜。新規登録料1匹3000円、予防注射代1匹3150円。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。本をわかりやすく紹介、ポップ創作コンクール。市教育委員会は第4回登米市子ども本のポップ創作コンクールを開催。市内の小学校すべての教室に設置している上杉文庫の本を紹介するポップ作品を募集したところ、542点の応募がありました。最優秀賞は北方小学校佐藤ほのかさんの靴の音がに決まりました。作品は3月18日から31日まで狭間図書館に展示し、市公式ホームページでも紹介しています。問い合わせ、狭間図書館、0220-22-9820。一般競争入札で私有財産を売却します。一般競争入札物件、宅地石越町南郷あざ新田 181-19、140.97平方メートル、最低売却価格98万7000円。宅地石越町南郷あざ新田 181-20、 130.99平方メートル、最低売却価格91万7000円。財産売却一般競争入札案内書の交付、3月17日木曜から4月14日木曜、土日祝日を除く午前8時半から午後5時15分の期間、総務部総務課狭間庁舎2階で交付します。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、987-0511、登米市狭間町佐沼あざ中江 2-6-1、 0220-22-2091。講習防火管理新規講習を開催。一定規模以上の防火対象物事業所では防火管理者を選任することが義務付けられています。講習では防火管理者に必要な資格を取得することができます。講習終了者はすべての防火対象物で防火管理者に選任することができます。日時、5月26日木曜、
27日金曜。
場所豊里公民館中ホール。定員60人。受講料テキスト代込みで8000円。申し込み期間3月29日火曜から4月5日火曜。問い合わせ宮城県消防設備協会 022-223-3650、 消防本部予防課、予防建築係 0220-22-1900。 視聴覚センターの休館日が変わります。4月から視聴覚センターが日曜も休館日になります。4月以降の開館日時、月曜から金曜午前9時から午後5時。4月以降の休館日、土曜、日曜、祝日、年末年始。問い合わせ視聴覚センター 0220-22-5219。 福祉灯油購入助成券の有効期限は3月末まで。福祉灯油購入助成券の有効使用期限は3月31日までです。期限が過ぎた助成券は無効ですので、まだ使っていない人は早めに使用ください。問い合わせ福祉事務所長寿介護課、長寿社会係 0220-58-5551。 災害に備え消防水位の点検を実施。市消防署は災害に備えて消火栓バルブの開閉状況や防火水槽の水量など消防水位の点検を実施します。交通量などには十分注意していますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。実施日時、4月11日月曜から5月27日金曜、午前9時から午後5時。問い合わせ消防本部警防課警防係 0220-22-1901。 ラッパ分団員を募集。ラッパ分団長阿部義隆さん。ラッパ分団は市消防団の一組織として平成30年4月に結成されました。当初は約80人の団員が所属していましたが、現在は54人で活動しています。活動は消防団演習、消防団出初め式などでラッパを吹鳴演奏することですが、吹鳴のほか各師団で通常の消防団活動もしています。近年はコロナ禍で練習は月 1,2 回ほどですが、未経験者でも 1,2 年練習すれば吹けるようになります。コロナが収束した際には様々な場所で吹鳴している姿を見せることができると思いますので、ご覧いただきラッパ分団に興味を持っていただければ幸いです。地域の安全安心を守る気持ちとラッパ吹鳴に興味がある人の入団をお待ちしております。市消防団入団資格、市内に在住または通勤通学している人、年齢が満18歳以上の人、心身ともに健康な人、活動報酬、年額報酬と合わせて各種訓練を実施するごとに訓練報酬が支払われます。詳しくは問い合わせください。問い合わせ消防本部警防課消防団係 0220-22-1901。 年金だより、国民年金保険料、在学中の納付を猶予。学生納付特例制度により令和3年度に国民年金保険料の納付を猶予されている人で、令和4年度も在学予定の人には4月上旬にはがきで学生納付特例申請書が送付されます。問い合わせ年金加入者ダイヤル 0570-003-004。 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。
相談
ミアマリー移動相談登録会を開催。市は結婚を希望する独身男女を支援するため、AI を活用したマッチングシステムを導入した県の宮城結婚支援センターミアマリーの移動相談会と登録会を当センターと合同で次の通り開催します。3月26日土曜午前10時から午後4時半場所波佐間公民館1階研修室対象20歳から49歳の県内在住在勤または将来的に宮城県へ移住予定の独身男女。入会登録料11,000円、2年間有効です。持参書類1写真付き本人確認書類運転免許証など2独身証明書戸籍標本3収入証明書直近の源泉徴収票など申し込み方法ミヤマリーホームページで入会の申し込み会員情報登録と来所予約をしてください。問い合わせ宮城結婚支援センター 022-797-3083 午前11時から午後6時まで火曜水曜年末年始休業です。夜間納税相談窓口3月4月分日時3月24日4月28日いずれも木曜午後8時までです。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。4月の納税軽自動車税前期納期限5月2日月曜忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。警察署からのお知らせ。自転車も乗れば車の仲間入り。自転車に乗る際はヘルメットをかぶりましょう。自転車は車両です。交通ルールを守りましょう。2月の災害件数火災2件救急257件救助3件。空気が乾燥する春先は枯れ草焼却などによる火災が発生しやすい季節です。風の強い日の焚き火や火入れは危険ですのでやめましょう。
ときめき人、夢と希望を持って成長してほしい。食事を提供することが目的ではありません。違う世代との交流や学習支援などを通した地域づくりが目標と話すのはスマイル武蔵理事長の鈴木さん。スマイル武蔵はもっと登米市を良くしたい、何かしたいという思いを抱く市内の保健、医療、福祉に関わっている人や地域ボランティアが集まり、生活困窮や就労を支援している。生まれてきた環境で将来が左右されてしまう状況を何とかしたいと話す鈴木さんは、子どもたちの居場所づくりができないかを模索。子ども食堂として食事を提供することで孤独の解消や学習支援、食育などのさまざまな側面を持った地域交流の場を作ることを決意。2018年10月、子ども食堂登米スマイルキッチンがオープンした。しかし、思うように利用者が集まらない。スタッフたちは子ども食堂を始めた理由や取り組み内容について、地域の小中学校や住民へ説明を重ねた。誰でも利用できる食堂であることを伝えるため、試行錯誤を繰り返すうち、食材の提供やボランティアで関わる人が増えるなど、地域の理解も深まった。徐々に利用者も増え始めてきたその矢先、新型コロナが拡大。子ども食堂の扉を閉めざるを得なかった。 休止から2年経った昨年12月、子ども食堂は規模を縮小して再開。周りの目を気にして助けを求められない人もいます。困った時に遠慮しないで声を出すことができるような環境づくりを進めたい。子どもたちの未来を守る活動は続く。写真は子ども食堂の上りをバックに、とめスマイルキッチンの8名の方が写っています。編集後期、バランスの取れた栄養食生活は心身の健康の重要な基礎となります。金剛で紹介した6レシピ調理動画を参考に、調理と食事を楽しみたいと思います。健康管理のバロメーターとして血圧と脈拍計測を続け、 QOL 生活の質向上と非経・異経の消化力を高めたいです。高橋。生まれた環境によっては将来の選択肢が狭められるという現実を知りました。次世代でもまた同じことが繰り返されることも、その連鎖を断ち切るため、地域の子どもたち誰もが参加できる子ども食堂の取り組みが再開しました。必要とする人に必要な支援が届くことを願います。佐々木。広報とめ To Me が10年連続で全国の広報コンクールに推薦されました。これは毎月の情報提供や取材など多くの皆さんの協力があるおかげです。To Me の主役は市民の皆さん一人一人、これからも皆さんと一緒に市の魅力を届けていきます。三浦。
卒業シーズンもコロナ禍の中開催され、ここ数年静かに送られているようですが、せめて新しい第一歩は暖かい春とともに暖かさに満ちてほしいものです。世界では心が痛む出来事が毎日のように報道されています。人としてあってはならないことですが、現実に起こっていることです。私たちは何もできないですが、一日も早く幸せな日が来るようお祈りしています。優しい春は厳しい冬の後からやってくると、季節の春は毎年巡ってきますが、本当の優しい春はコロナとの戦いと世の中との戦いが収束しないと来ないのでしょうか。いつものように私たちができる3密に気をつけ、手洗いうがいなどももう一度声かけ合いましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、川瀬香織、山本千代子、小野寺久子、西岡陽子、佐々木真知子、小川美和、川島敦子、小野寺恵子、阿部直子。編集山本千代子、川瀬香織、川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。